さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラマン、パーソナリティのみょんちゃんこと宮内和志です。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
今ね、
はい、
私のヘッドフォン、
はい、
通称ドフォンですよね。
みょんちゃんぐらいですけどね。
音が全く聞こえてこなくてね。
え、本当？
今慌ててこうメモリをね、いじってんだけど、
はい、
あの違うメモリをいじってました。こっちでした。はい、聞こえるようになりました。
よかった。
はい、こんばんは、どうも。
はい、こんばんは、どうも。
9月20日です、今日。
はい。
いやーね、もう本当もう毎週毎週ね、もう終わったって感じして嫌だよね。
全然
終わりましたよ。もうだってお祭りなんかもね、もう先週ドバッとわーっとあちこちでやってね。
みょんちゃんは、
はい、
秋に楽しみはないんですか？
ないですよね。
あ、ないんですか。
あのこの間大学の同級生がね、
はい、
あの夏にあの僕福島に行って会って、
はい、で
なんか帰りがけになんか今度梨送るからななんて言われてね、いらねえっつったんだけど、あの律儀にね送ってきたんですよ。
いいじゃないですか。
いっぱいね、
うんうん、
私はあの自宅で梨を食べるっていうような文化はないもんですから。
文化かなそれ。あ
の、ね、送られても困るわけですよ。要するに僕はあの刃物で皮むく系のね、
はい、
果物とか絶対自宅で食べないんですよ。
じゃあ
なぜなら刃物で皮をむけないっていうね。
ちょっと私梨大好きなんですけど。
なのでほらあのなんちゅうのほらあのこうビャービャーってやるやつある
ピーラーですか。
そうだピーラーね。
ピーラーも知らないの。
ピーラーでリンゴの皮をむくって言って、あるところでねものすごい物議を醸しましてね。
それはびっくりしますよ。
あ、そうですか。あの私的には割とそれポピュラーなでね、皮むくでしょ、
はい、
そのままねあのリンゴ本体もそれでピラーとこうね剥いてってね、
は
そのピラピラになったリンゴをねシャキシャキ食べるっていうのがね。
何やってんの。
ダメですか。これやっぱなしなんですか。
ダメじゃないですけど、
かなり稀な
見たことない
食べ方ですか。私の中で最もポピュラーなリンゴの食べ方の一つですけどね。
だって言っちゃなんですけど歯あるでしょ。
いや歯あるでしょってなんだガブッといけっつうんですか。
剥くのめんどくさいんだったら、
はい、
しっかり剥いてガリッと食べたらいいじゃないですか。リンゴなんてい
や刃物使うのがね危ないですから、ね、
危なくない。大人でしょ。
しょうがないだろ、ここまで来ちゃったんだからそうやってね。今更無理ですよ。
びっくりしました。
やっぱそうですか。こう新たなね刺激を皆さんに与えながらね、はい、あの生きていくみょんちゃんね、素晴らしいですよね。独自路線
ね、
ガラパゴスみょんみたいなね。
中にはねこう真似する方もいるかもしれない。
ぜひねお試しください。
思ってないけど言いましたけど。
ぜひお試しくださいね、やってみてください。美味しいんですよ、あのピラピラになった、ね、リンゴ食べるのね。
絶対やだ。
あの時間かかります、1個食べ終わる。
そうでしょうね、
はい、もうあっという間に色変わります
ですよね。
それもまたよしって、でもうあの手はもうねギトギトになりますんでね。
本当に全部そうやって薄くして最後まで薄くして食べていくってことですか。
黙々とね、黙々とシャーシャーシャーとや
って種がこんにちはするまでってこと。
そうですね。
うわ、
何が素晴らしいって安全ですから。手怪我しませんよ。
わかんない。そうですか。
というね、
はい、
なんか私のまたね恥をさらしただけのオープニングになっちまいましたけどね。
はい、
今週のゲストは、
はい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんにお越しいただきました。こんばんは。
はい、こんばんは。
もうのっけからねあのくだらない話をしてしまいましたけどもね。
もう笑いを耐えるのが大変だったですね。
ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週こういうメンバーです。
はい。
ブラボー。久しぶりで、
はい、
ね、鎌田さんは今やねもう、はい、Facebook もね始めましてね、は
い、
ちょっとねアナログから脱出しようかなと思って、
あら、
Facebook なるものを始めてみました。
なんか前ねちょいちょいこう来てた時にね、
はい、
なんか Facebook やろうかやるまいかみたいな、
そうい
う情勢だったと思いましたけどね、
はい、いろいろまあ見させていただいて、
うん、
宣伝にも使えるなというのと、まあ、演奏会情報を簡単にいろんな人に見てもらえるっていうのが、一番の利点かなと思いまして、で、まあ、他の人はねもう今日何食べましたから、
はい、
具合が悪いから、うん、ムカつくからいっぱい入れてますけど、でもまあそんなのも見ながらね自分の情報をまあいい時にポンポンと入れればいいなと思って、 始めてます。
おかげさまで私もねお友達になっていただいて、はい、
よかったですね。
よかったですね。これでね、はい、来てなかったら本当に泣きますけどもね。いや、知らなかったリエちゃんちゃんとなってるんですか。お友達に、ね、
なってますよ。
じゃあここは3人お友達ということで、はい、よかったですね、はい、大丈夫です。なんとか仲良く収録が進みそうですけども。
そうですね、
はい、だいろいろ鎌田さんがねどこで何をしてるかなんていうのがね、はい、非常に分かりやすくてね。
そうですね。
いいわけですけども、はい、最近ね随分あちこちで演奏活動して歩いてるようですが、
はい、
どんなところに行ってどんなことをして歩いてましたでしょう。
まあ、9月の初めの方には、仙台で行われます、常禅寺ジャズフェスティバルの方でも、演奏させてもらってますし、9月後半になると、私の母校の、定期演奏会にもお誘いを受けまして、出ることに。
母校ってどこですか。
矢沢中学校でございますね。
矢沢中学校、
はい、
ほうほうほうほう、
はい、なんと来週出る予定でございます。
あ、そうですか、
はい、ほうほうほう。それから、まあほぼ確定と言っていいと思うので、お伝えしようかなと思いますが、なんと秋田県の方の高校の、吹奏楽定期演奏会の、まあ、ゲスト扱いということで、演奏をしに、行かさせていただこうと思います。
すごいですね。
鎌田さん何者なんですかっていう感じがね。
電光石火ですね。
トランペット吹きですよ。
ゲストで秋田県でゲストですよ。
結構ですね、秋田の方からとかはこうお誘いをいただいて、1曲2曲のために行かさせていただいて気持ちよく吹かさせていただいてるってことはありますよ。
どういうつながりでそういう秋田県の方に行くようになるんですか。まあ、
バスの方に来ていただいてる講師の先生とか、はい、まあ、お客様の中からですね、うん、でちょっと紹介があったり。
鎌田さんはじゃあプロ奏者という扱いでいいんですか。
いえいえ、そんなことはありません。基本的にはアマチュアですけども、うん、まあその通り演奏がちょっと特殊なことをやってるので、そういう場合に呼んでいただいてますね。
いわゆるセミプロみたいなね、
みたいな感じですね。
そんなその辺のポジショニングな感じですね。
もう趣味です。
いやいや、でもね、まあ、でも鎌田さんねブリブリ吹きますからね、はい、
ブリブリって
ブリブリと、は
い、そうですね、ブリブリが欲しい時に頼まれてるって感じがありますね。
あ、はい、一緒に吹いたこともね、はい、ありますけどもね。
そうですね、ね、あ、そうなんですね、
はい、
もしね
え
一緒にゲスト扱いってことがあってね。
そうそうそう、
鎌田さんは分かるんだけれども、
じゃあみょんちゃんもセミプロみたいな感じ。
なぜ私を呼ぶみたいなね。
同じ土俵に上がったんですね。
ブラバンで喋ってるっていうのとトロンボーンの、ね、腕前っていうのは全くこれ比例しないわけですから、むしろ反比例と受け取っていただきたいわけですよね。
どうするの。
楽器でうだつが上がらないからこうやってマイクの前に横一緒って座ってるわけですから、ね、それでさ、なんかね、トロンボーンのソロありますとか言われてね。
どうだったんですか、みょんちゃんの。
本当地獄を見まして、
バッチリでしたよ。
いやいや、本当ね、うん、
バッチリバッチリ。
あれ
鎌田さんはね、優しいですからね、僕の心が折れないようにですね、ほら、僕の心が折れるとね、そのまま番組も倒れてしまいますんでね。
はい、ただ、ゲスト扱いで行ったもんで、みょんちゃんに対するインタビューはもう大変なもんだったんですけども。
へ、インタビュー、
みょんちゃんを引き出すインタビューをいっぱい高校生がしてましたんで。
あ、はい、いつもはねインタビューする方の立場ですけど、うん、はいはい、される方になってみて、
うんうん、
すごいじゃないですか、
は
い、
あれね3人ぐらいでしたが前に出てね、インタビューする、はい、なんか僕はね完全に落ち要因になってるみたいな感じで、はい、なんか僕の質問だけなんかちょっと違うくないですかみたいな。
かなり
嫌なこと思い出してしまいました。
そういう面でほらプロですからね。
なるほど。
懐かしい話ですね。
懐かしい話ですね。またぜひ一緒にやりたい。
私はもうそれでね、だいぶバレましたから、こいつは本当に呼んじゃいけないタイプだったんだっていうね。
いやいや、そんなことはない、
ね。それっきりですけど、鎌田さんもそうやってあちこちでね。
そうですね、すごい、う
ん。岩手、秋田が多いんですか、そういうなんか吹いて
あると。あとはまあ、実際にその常禅寺で行ってる、まあ、バンドも私が常駐してるわけではなくて、一応ネットに出てる、メンバー表の中にはなんかソリストという形で書いてくれてるので、
ほわ、
はい、
もう困った時の鎌田さんなわけですよね。
この番組だけじゃないんですね。いろんな人が困った時に鎌田さんを頼りにしていると。
そこであんたそのなんかね、一番手でうちの番組みたいな感じで言うんじゃないよ。
一番困ってるみたいなね。
まあおかげさまでね、そうやっていろんな方とつながりができて、まあ、演奏会だけじゃなくてね、そういういろんな面でも会うことがあったりするので嬉しいなとは思ってます。
やっぱりジャズものが多いんですか、鎌田さんを呼ばれ
ると。でも結局吹奏楽の皆さんのそのゲスト、まあ要は第2部とか第3部要員ですよね、
うんうん、
はい、 の中でもうピャッと一発やってくださいみたいな感じで読んでいただくので、
ミュージック8を吹く鎌田さんみたいな
のが見れたりするんですか？とかニューサウンズとかですね。ニューサウンズとか、
はい、もう割とね、はい、何でもやってくれるわけですか、これ吹いてと言えば。
はい、いや、まあ、ある程度やりますし、あとはパーカッションということもありましたんで。
お、
ラテンパーカッション ね、
あ、はい、まあ、
ね、そうでしたね、
はい、余裕でやっちゃいそうですしね、うん、なんかとりあえず何でも足りない楽器をポンって押し付けたらさ、
いやいや、
足りない楽器をつくるんだけど、何でも吹きそうな気しませんか？
いやいや、
そういうね、こう、なんだろう、普段中学生さんとか高校生がやらないような、うん、リズムが出た時に、基本ね、ジャズとかラテンが好きでやってますので、そういうリズムを、まあ、一緒に楽しめるようにいってるって感じですかね。
やっぱ吹奏楽部の、ね、生徒さんですと、やっぱそっち方面のね、そのリズムの取り方とかね、はい、なんかちょっとこう分かりにくいみたいなね、うん、まあ、ありますから ね、はい、私なんか未だに分かりませんからね、
はい、うん、一発乗せちゃえばもう高校生さんとか中学生さんはどんどんついてきてくれますんで、
うん、若いって素晴らしいよ。
そうですよね、うん、本当皆さん吸収早いので、
うん、あんまりね、先入観がこびりつかないうちに、うん、いろんなジャンルに接しておいた方がいいかもしれないですね。
私ぐらいになっちゃうともうダメですから。
こびりついちゃいましたか。
あ、もうこびりついてますからもうね、うん、頑張ろうって気力もほとんどなくなってきてます
し、ね、お
どうしましょう、
どうしましょう。
ということで今週はね、
はい、
岩手のエリックと呼ばれている、
は
い、音楽のリバースの鎌田さんとお送りしております。いや
いや、ありがとうございます。
まあ、私いろんなミドルネームつけちゃうんだよね、勝手にね。
エリックさんとはもう20年以上のお付き合いになりますので、もちろん Facebook でも、連絡を取り合ったり、
お、
何かがあればもう直接電話しちゃったりということもありますんで、
すごい。
お互いに好きな大元が一緒なので、うん、メイナード・ファーガソンという人がやっぱり好きですのでね。
ああ、鎌田さんよくね、はい、持ってきてくださいますね、はい、
う
ん、
そうですね、もうああいう系が好きなもんですから、うん、まあ何回か一緒に演奏もさせていただいてますし。
素晴らしいですね。
一緒に演奏なんかとてもとてもできませんよ、私は。いやいや、恥ずかしくてみっともなくて情けなくて。いやいやいやさあ、
はい、
暗くなってきたところでね、
鎌田さんの話ですからね。
そしてバースさんの話。
そうです、そうです、
はい、
ホームページがね、はい、久しぶりに覗きましたらなんか大変かっこいいことになっちゃいまして、
はい、ホームページをリニューアルさせていただきまして、はい、もう立派なホームページができましたので、ぜひ皆さんにね、ご覧いただきたいなと思います。検索するときですね、どうしても、はい、カタカナの歯に点々のバってやっちゃうと出ないんですよ、ね、残念ながらね。
ウニ点々にちっちゃいアですからね。
カタカナのウニ点々なので、ローマ字打ちの場合は VA から始まっていただけますと。
そうですね、
バースです、
ね、はい、そうです、下唇を巻き込んでね、はい、バーって、ね、うん、
ちょっとねそこがもったいないところなんですけど、どんどん検索をしていただくと、上の方に行くと思いますんで。
じゃあ意識的に我々はバースでね、はい、
バースでね、
バース
言いたいだけでしょ
そんな感じいきたいと思いますけども、はいはい、もうキンキンどころの騒ぎではなくて、ね、明日から木管楽器フェアがあるよと。
はい、はい、今回はですね、フェアを2つに分けたんですね。
そうですね、
要はいつもは木管機械一緒だったんですけど、はい、やっぱり選んでいただくときに落ち着いた雰囲気にしたいということで、うん、あえて木管だけ、まあ、木管サックスだけですね、はい、それから10月になりますと金管という形に、はい、分けさせていただきましたので、まあでもね、金管の方が木管に来ちゃダメっていうことではないので、
はい、
どんどんお店に遊びに来ていただいて、まあ、9月の21日、22、23の3日間木管フェアになります、はい、それから10月に入りますと、12、13、14ですね、うん、ここが金管のフェアになりますので、皆様お足を運んでいただければいいなと思いますし、あと9月22日はですね、
はい、
クラシックのコンサートも同時開催と。
お店でですか？
ね、お店の近くにですね、バッハザールという、これまたちょっと小さいんですがちゃんとしたホールがあるんですよ、はい、ピアノとファゴットとフルートのコンサートになります。まあ、あとは詳しいことは、お問い合わせいただければいいんですけど、チケットにも限りがありますので、
はい、
ぜひ来ていただければいいなと思いますね。
いろいろありますね、はい、木管楽器フェアはもういろんな楽器がずらっと並ぶ、はい、
あ、もちろんですね、木管もうフルート、ファゴット、オーボエ、クラリネット、クラリネットは相当並ぶと思います。それから今回はサックスも相当数並べようと思ってますし、あとはサックス関係のマウスピース、リガチア関係もね、いつもより多く並べようと思っておりますので、ぜひですね皆さん、まあ、楽器がある人は楽器を持って、うん、楽器はない人はマウスピース、持ってる人はマウスピースを持って、全くなくても全然大丈夫です、遊びに来て、まあ、試奏ほとんどできますので、
はい、
吹いていただいて気に入ったなと思ったらばもうお持ち帰りいただけますのでね、はい、
試奏って恥ずかしいんだよね。
あ、確かにね
最初ね恥ずかしいんですけどね、
なんかさ言ってさ、
うん、吹き出しちゃうとねみんな全然気にしないで吹き出せます
ので、最初の一歩がね、
はい、何吹いていいか困りません、
うん、そうそうなんですよ ね、
こちら特に頭の中に何の楽譜もありませんしみたいなね、はい
まあ、皆さん大概見てると、普段の基礎練習の音をまずさっと吹いてみて、いつも使ってる楽器とこういう感じが違うなとか、ちょっと全体が重いなとか軽いなとか、音がすごく綺麗だなとか思っていただければ、分かっていただけるかと思いますね。
あれですよね、自分でなんか自分で吹いてもなんかよくわからんぞってなっても鎌田さんとかがなんかこう聞いてね、
はいはい、
なんかこうアドバイスとかしてくれたりするわけですよね。
はい、はい、もういろいろ質問にもお答えできますし、各メーカーさんもご協力していただいてますので、各メーカーからもスタッフの方がいらっしゃいますので、どんどん聞いていただければいいなと思います。
あ、はい、ね、見たことありますか、う
ん、私マウスピースをですね、はい、買わせていただいたんですけど、
はい、
結構前ですけど、
はい、
その時もやっぱり自分で楽器は自分の持って行っていくつか試させていただいて、
うん、
自分ではこれはちょっと吹き応えがしんどいなっていうやつに限って、あ、いい音するねって言われる
ね、そういうね罠が潜んでるわけですよね。あ、
これは悩ましいと思いながらこう間取った感じのをね、はい、買わせていただきましたけど、
あ、間取っちゃったわけですか。
間取っちゃいました。
それはどうなんでしょうかね
でもいいんですよ、結局抵抗が強いともうそこで楽器が嫌になる可能性があるので、まず吹きやすいっていうところから選んでいただいて、で後にもうちょっとじゃあこういう時に使ってみようってまた買っていただくのがね一番いいかと思います、
は
い、
うん、
僕なんかもやっぱり曲に応じてマウスピースを変えることもありますし、やっぱり今日はもう3番4番しか吹かないからちょっと大きめにしてみようかなとかですね、そういうことがありますのでね。
マウスピースを変えるっていうのは別に悪いことじゃない、
はい、全然悪いことではなくて、うん、固定してるからいいっていうわけでもないし、あとはその楽器の特性がありますので、
うん、
それによってどんどん変えていただいても問題ないと思います。
ああ、
はい、こういう音が欲しいなっていうので簡単に変えられるのがマウスピースなので、
うんうんうんうん、
こういう音欲しいなっていうために楽器変えてたらもう大変なことになります
。大変ですね。
そうですね。はい、まあ、でもマウスピースもね、そうそう安いもんでもないですからね。
まあ、そうですね。まあ、これからアンサンブルとかの時期になりますので、自分のね、こういう音が出したいんだっていう追求をするためにもですね、マウスピース楽器を選んでいただくっていうのはとってもいい機会じゃないかなと思います。
いいですね。それね、アンサンブルコンテストに向けてね、
はい、
うん、9月10月にね、はい、なんかそうやってね、なんか準備をしとくっつうの、ね、
そうですね。
そうするとまだ2ヶ月ぐらい準備期間ありますから、
ね、もう全然う、ね、一番慣れた頃に本番っていう形になると思いますんで ね、うん、かなりマウスピースで本当に全然違ってきますので、っていう、まあ、もちろん本体もね、メーカーが違うとこんなに違うんだっていうのがもうものすごく分かる機会だと思いますので、うん、どんどん試奏してみていただいてですね、はい、それだけでもかなり違ってくると思いますね。
うっかり欲しくなっちゃってね。
そうなんですよ、ね、
しかしお金はないんですけれどもみたいなね
欲しくなった時は ね引き止めませんのでねどうぞってしか言いませんので、
ね、いろいろ悶々と悩んでいただいてですね、
は
い
は
い、
そうです ね
特に中高生の皆さんとね、
開催日がですね、どちらも今回3日間ずつあるもんですから、
これ3連休ですよね。
初日に来て悩んで、2日目もう一回確認に来て、3日目でっていうことも中にはいらっしゃいますのでね。
なるほどね、はい、ホップステップジャンプでね、
はい、そうですね、はい、2日目はもうね、各家庭でくんずほぐれつの争いをね、はいはい、
もう晩ご飯で家族会議をしてね、
はい、まあ、あとはどうしても、
ね、見たいね、そういう3日間ね、はい、人の動きをね
早い者勝ちっていうのもありますのでね。
ああ、そっか、
ですね、
はい、3日寝ってる場合じゃなかったりもするんだ。
はい、ありますのでね、こればっかりはですね、
駆け引きです、
はい、そうですね、
なんか急に争いみたいになっちゃう、
はい、
木管楽器フェアがね、明日から3日間、はい、21、22、23で、 金管楽器フェアが10月の12、13、14ですよということなんで、これホームページ見ればまた載ってます ね、
はい、
日程とかね、
はい、あとはですね、例えばちょっと時間から遅れそうだとか、はい、という場合はご連絡いただければ、はい、時間帯をちょっと引き延ばしてお待ちするということもできますので、うん、あの早めにだけ言っていただければ、はい、で最終日だけですね、どうしてもちょっとこう片付けというところが出てくるので、うん、そこは早めにご来店いただければと思います。
わかりました、
はい、
みんなで行きましょう。じゃあ
はい、今週は音楽の森バースの鎌田正美さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。